映画館を清宮さん漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はコードネームアンクル大ギッチー監督の最新作を見てきました。ユナイテッドシネマで昼間
それじゃあお願いします、
はい、
ハーフアイスティラミスとドリンクバーお願いします。
ハーフアイスティラミスとドリンクバーが
同じものでお願いします。
はい、お二つずつでよろしいでしょうか。
はい、
一つずつで、
はい、あ、同じもの、
同じものがお一つ。
あ、そうです、そうです。
かしこまりました。
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、お二つずつだと4個にな
る、4個になる。まあ、いやー、なんかなんて言ったらいいんだろうな。多分この、まあ、題材がもう64年前のテレビドラマのリメイクなんで。
テレビドラマ映画じゃないんだ。
あのナポレオンソロってあのテレビシリーズが64年ぐらいにやってシーズン4までやったんですよ。
タイトルはねたびたびなんか目にしたり耳にしたりしてるよね。
それを再編集したのが映画版で 何作かあって、うん、映画版も何作かあるっていうようなのが、うん、
007になかったっけ。関係ないっけ。
007にいましたっけ。
あれ勘違いか。
あ、とりあえず、まあ、なんか小説もあるんですよね。30冊ぐらい確か。
おお、ナポレオンソロの、
あとあれなんですよね、変わったところだと斎藤隆夫が漫画家にし、うん、漫画してるにしてるんですよね。
コミカライズをしていると、
あの専門学校の時あのスパイ映画ちょっと調べてた時にこんな人も書いてたんだっていうのでちょっとびっくりした記憶があります。
失礼いたします。
はい、ありがとうございます。じゃあさあ、そういうわけで、コードネームアンクルで、
はい、
ガイリッチー監督って今まで 何本見た。
ガイリッチー監督
だと大体見てる。
あの、いや全部見てるかって言ったらあの マドンナが出たやつは見てないですけれど、でもあのロックストックシリーズは一応全部見て、でロックストックの一番最初は DVD 持ってますし、うん、あのスナッチも DVD は持ってます、
うん、
であのシャーロック・ホームズは、うんうん、あの両方ともブルーレイ持ってます、
ね、大ファンだね。
大ファンっていうか、まあ、あのロックストックは最初のごまかしに結構俺やられちゃったんで、
うん、
結構20歳そこら辺半ばまでは結構何回も見るぐらい、
うん、
ロックストックは嫌いではなかったんですよ。
うん、
でなんかその後、まあ、ステイサムのあの汚点とも、汚点とも言えるぐらいのあのリボルバーとか、うん、なんどうしちゃったんだよっていうぐらい、
すげえつまんなかったね。俺はロックストックとリボルバーしか見てないかもしれない。スナッチはねワウワウでこの前撮って今回に見ようかと思ったんだけど、ちょっとあまり見る気がしなくて、
基本的に頭悪い人たちがなんかいろいろやった結果最終的になんか事件が解決されるみたいな感じで、
うん、
でまあ、何がともあれあの平和に終わってくれたんで、あのスナッチもあのロックストックも最終的にはなんか仲間を自分たちの仲間を死なずに済んで、うん、ハッピーエンドっぽく終わってるんで割と好きだったんですよ。
それはねなんかあのあれだよね、タランティーノのがすごいバーンって出て、俺もそういうのやってみたいって現れた監督群の一人っていう認識で、その中で特にタランティーノのおしゃれな感じだけをなんかすごい頑張ってる。
あ、確かに今見るとそのスナッチとかやっぱロックストックはそういうのは思ってたんですけれど、シャーロック・ホームズ見た時に、
うん、
結構それが消えてたんですよね。
あ、そうなんだ。
なんか面白いじゃん、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアのキャラクターと、うん、あと脚本の持ち力もあったと思うんですけど、
まあ、とにかくねそのおしゃれな感じが鼻についてものすごい嫌いで、まあ、その2本しか多分見てないんだけど、ウェス・アンダーソンの次に嫌いな監督かもしれない。
あ、でもシャーロック・ホームズだけちょっと1だけでもいいんでちょっと見てほしいですね。
うん、そうだね。
まず人としては本当にあの最初なんかスチームパンクみたいなことをおしゃれ感覚でガイリッチやったのかなと思ったら、
うん、
意外になんかちゃんとなんかそのロンドンのやつを再現してたりとか、そこにちょっと オカルト的な話とか入ってたりして、結構面白かったんですよね。
シナリオが面白かったのかな。
シナリオも良かったですし、キャラクターもやっぱり良かったですし、で、なんでしょう、こんなに うざい編集をしてなかったっていうか、スローモーションとかもあるんですけれど、今日みたいなアンクルみたいなあんなカット割りとか
そう
あんなのはあんまなかったイメージですね。
アンクルはね、アンクルが面白かったら見ようと思ったんだけど、やっぱ見なくていいやって結論に今日さっきまで達してた。
だからアンクル の変な分割があるんですけれど、
うん、あるね、
またなんかそんなことを やり始めたんだなっていう、
うん、
気になっちゃって。
あ、そう、シャーロックホームズああいうのないんだ。
一応スローモーションとかで逃げ回るとか、
うん、
格闘シーンでスローモーションが急にブインって速くなったりとか、
うん、
するシーンとかはあるんですけれど、あんな何かややこしいカット割りはなかったですね。
そうか、
あとアンクル今回、それは分かりにくいよと思ったのが、
うん、
1分前のなんかプレイバックみたいなのあるじゃないですか。話が一旦進んでるのに、
うん、
実はこうでしたっていう1分前の話をぐるっと回すじゃないですか、
うん
う
ん、
実はこういう
やつです。
最後の方の、
あ、最後の方
ところで、あのミサイル、核ミサイルどうのこうのっていうのは、いや実はお前が今電話してる前にこういうことがありましてっていうのを、うん、なんかそれなんかややこしくて見てる方きついんだけどっていう。
最後のクライマックスね、ちょっとたびたびうとうとし船を漕いでしまったのでそこ見落としてるんだわ。
いや全然なんかその盛り上がんないんだけど、それって、
うん、そう盛り上がんないんだよクライマックスが。まあ順を追って話せば一番いいんだけど、もう気になったから言うよ。もうクライマックスはね、本当眠くて眠くてね、何のために追いかけっこしてんのかとか、なんかもう心が何もないんだよね。
このカーチェイス何だろうってい
う、そうなんかわざわざさ海渡ってみたりさ、
うまくもないし、なんか距離、うん、
最初にさどこどこに行くっていう説明があればまださ、あそこに行くのかハラハラするなって、どうやって追いつくんだろうみたいなのあるけど、なんかもう急にあ いるぞ追いかけようみたいなさ、
えかなり前に出てたの、
行き当たりばったりな感じのさ、
追いついたんだとか
うん、まあ、ただね、クライマックスはつまんなかったけど、冒頭は面白かったん
だ。冒頭面白いですよ。
冒頭はね、すごいワクワクして、お、これは面白いぞって思った。
その
東ベルリンからね、西ベルリンに脱出。あ、まあ、時代を入ってた
64年です、
ね。そう、あの、ベルリンの壁ができて数年後みたいな感じだよね。
で、最初に、ナポレオンソロ本当の最初のシーンで、うん、ナポレオンソロがなんかサインしてる最中に、
うん、
なんか写真のなんかレフ板みたいなところで後ろにあの追ってるやつがいるとか、そういうのを確認するシーンとか、
なんだっけ、
あのイリアがもうついてきてるのが確認できるっていうので、鏡とか利用して、
うん、
こうあの確認するとか、そういうのもシャーロックホームズでも使われてて、
ああの車の
そういうところとか、うんうん、結構あの細かいところであの後ろに追ってきてるやつをあの理解するっていうシーンとか結構あって、うん、
まあそこもね、ただちょっと気になるのは、銃で撃ってよって言ってただ今あいつを銃で撃つのは卑怯な気がする何なんだよ、殺し合いしてんじゃねえのかよっていうね、まあそれがすごいご都合主義な感じで、まあ全体的にやっぱそう思うと、そこで腑に落ちなかった点が最後どんどん拡大していくっていうのがあった。
もうあと最初の1時間ソロとイリアの関係性みたいなやつで衝突するんであれば、
イリアっていうのはロシアの
スパイ
でサンボのチャンピオンみたいな、
なんかね、なんか1時間かけてなんかその不仲みたいなのを見せてるの
に、まあ、それを、東ベルリンにいた自動車整備工の女、
元ドイツの
そいつがなんか科学者で核爆弾を開発している博士の娘なんだよね。
そうです
でその3人がロシアとアメリカが手を組んで、なんかその核ナチスが、
父親があの核爆弾を作れる人
そうで
ドイツに その人が拉致されてるっていうので、うん、その情報をその娘から聞き出すしか、あの使ってなんとか聞き出すしかないっていうので、その女を利用しようっていう、
うん、ナチスの残党が核爆弾を所持しようとしてるから、アメリカとロシアが、ソ連が手を組んで、 2人のスパイとその娘と3人チームになって核爆弾、お父さんと核爆弾を探そうっていうのが今回のストーリーなんですね。
あわよくば
その舞台がローマになる。
で、あわよくばその、うん、解決した後にその書類とか持ってるとパワーバランスがロシアにしろアメリカにしろ変わっちゃうから、お互いを殺し合ってても、あの そのデータを盗み取れっていうところまでオープニングで話してるんですけれど、なんだろう、この1時間それをずーっとやってるのに、なんか友情がなんか縮まるシーンがあまりにも唐突で、えっていう、1時間あったことをなんかそんなことで縮まるのっていうのがあまりにも短すぎて、
まあでも初めから結構仲良しだったよ。
まあ服の好みとかなんかいろんな話してるのはいいんですけれど、
じゃれ合ってる感じしかしなかったけどね。
でももう少しなんか喧嘩とか見たかったかなっていう、
いやそれというのもソロにしろイリアにしろなんかさ、ひょうひょうとしてさ、本当の感情を表に出さないタイプじゃん、だからいがみ合いも別になんかそんないがみ合ってる風でもないし、それを秘めてる感じでもないんだよね。
なんかこの1時間のなんか関係性の縮まり方がやったらなんか心なくて、
いやもう心はね全体的に誰にもない。
まあそうですね、あの女の裏切り方も、
裏切ってもそうなんだぐらいしか思わないし、ただ心を感じたのはあの女が酔っ払って踊り出すじゃん、最初のフィアンセ役でロシアのスパイのイリアとその女が、あの婚約者、お互い婚約者同士でそれ偽装すると、で服を買ったり同じ部屋に寝泊まりする、でその時になんかイリアがチェスをするんだよね一人で、
そうそうそう、あのなんかドーベクソさというかなんか
その時に
モンモンしてるような感じが、
女がね急に踊りましょうみたいな感じで音楽をかけ出してチェスの邪魔をするそしたらもうダメだダメだってそれでじゃあチェスがダメならレスリングよって言ってね、とっくに合い始めるんだよね、こいつ抱かれたがってんじゃねえかっていうのと、ロシアの女は あいつはイリアは童貞なのかそれとも職務に忠実なのか、
いやなんかあの
それでなんかね友なのかなんかねそこがちょっと あれって思う。
まあでも最終的に惚れてたっていう話なんで、まあ童貞だった
じゃないですか。童貞なだったんだろうね、ロシアの当時の風習はまだアメリカみたいにそんな乱れてなくて、それにしてあの女の方が乱れまくってるんだけど、
でもあの何でしたっけ、俺ナポレオンソロのテレビドラマシリーズってここ最近あの光テレビで見たんですけど、
見れるんだ、面白い。
いやまあ結果あんな感じなんですけどね、なんか、それを忠実に映画にしちゃったような感じにあったかなっていう。
どうだろうね、まあ忠実かどうかは元のを知らないけど、結局心のなさはガイ・リッチーのそのものだとしか思えない。おしゃれな人間でそんなかっこ悪い様とか描くのはもうかっこ悪いことはこの世に存在しないとすら思ってるようなさ、そういうね強烈さをねすごく感じるんだよね。見たくないお前らどっか行けみたいなさ、
本当にゲスなやつがそこまで出てないっていう、
あれもないよ。まあちょっと面白かったのは、まあそれもね所詮おしゃれ野郎の描くあれだけど、拷問好きのなんか博士みたいなのが急に出てきて、この世に拷問は2種類あるっつって、情報を聞き出すための拷問と拷問そのもののための拷問だっつって、
結局いい方はないっていうなんか、でなんかあれもね
本当つまんなくて、ソロが電気ショックを浴びせられてんだけど何一つ辛そうに見えない。
で別段あの博士も別段そんな笑ってるわけでもなくなって、
怖くもなんともないし、 本当心ないなってしか思えなかったよ。
で心ないついでに話してる間に燃やされるとか、
うん、まあ、あそこは心の浅さがちょっと面白みにつながってたんだけど、
まあ、そうなんですけれど、うん、で最終的に言ったセリフが俺のジャケット燃えてるっていう話です、うん、でそこでもう次の場面に行ってるっていう、うん、なんかあとアクション下手だなって本当に、
うん、まあ、冒頭のカーチェイスはね面白かったんだよね。車が挟まるところとか、
そうですね、でそこから逃げる
と
か、
あとワイヤーをバックでぶら垂れ下がらせて地雷原に置き去りにするとか、
そこぐらいが珍しくて、うん、中盤でその基地に乗り込むところとか、うん、目新しいところはまずないよね、まず、
あのさ、あのレース場に潜入するところとかさ本当につまんなかったね。
レース場であのイリアがイライラして、うん、なんか罵倒されてて、うんうん、男子トイレで、
うん、さらに若者 に、
ね、若者に
あの手を洗おうとしたら洗面台に腰掛けてて、あっ女便所行けよって言われるんだよね。
せめてあのシーンだけでもイリアが暴れるところがあってくれよっていう。
その前にさ時をカツアゲされた場面でさをやるのかって思ってワクワクしたら顔コツンって叩いただけだったん
だ。だからそこまで俺らが我慢し俺らも我慢するわけじゃないですか、うん、やれよってもうお前そんな嫌なことされてんだからさっていうのを次のそのサーキットのシーンでも見せられるわけじゃないですか、うん、だったらせめてトイレのシーンで暴力とかを見せてくれよっていう、そこをもう暴力振るってんのに見せねえんだっていうのに、うん、なんかイライラして
る。イライラするね。そういえばさあの女と取っ組み合いをレスリングする場面もなんかあの下の部屋で屋根からほこりが落ちてくるとかさ、そういう間接的な描写だけだったよ ね、
あそうですね。
結局暴れた場面ってなくないか。
そうですね、
最後バイクを投げてただけじゃない。
まあそうですね、刺すところも見せてないですよ。
ああの最初にソロと会った時便所で暴れてた。
あそれぐらいですか。便所で暴れてたのと、うん、あと印象的だったのが踊ってる時に女にバーンって殴られてるところ
ね。あそこもさ嫌な女だなって思ってね、最後まで全然好きになれなかったな。まあマドンナとかああいう感じなんだろうねきっと。強い女が好きなの。強いっていうか気が強いだけ
で、気が強い感じが好きなんですかね、
うん、
まあなんかそのアクションの盛り上がりがすごい欠けてるっていうか、
うん、アクション映画でなるアクション。まあただねちょっと褒めたいのはクライマックス、どうせこんなガイリッチのクライマックスなんか名もなき敵兵がわらわらと無数に現れて心なく死んでいくんだろうなと思ったらあんま雑魚が出てこなかった。
そうですね。でも俺ナポレオンソロのテレビ何回かしか見てないですけど、結局ナポレオンソロってあの二人組で事件解決するんですけれど、結構今回軍事力とか使ってやってたんで、なんかスパイ映画としてもスッキリしないよなっていう。
うん、アンクルっていう名前はこの映画のオリジナルなの？
いや、もともとマンフロムアンクルでしたっけ。それがタイトルです。あの今回の映画 の、 あの放題がチームコードネームアンクルなだけであって、
うんうん、
あの元々のタイトルはマンフロムアンクルですし、
あとナポレオンソロっていうタイトルじゃないの？
それもは日本で勝手につけたんですよ。ちなみにナポレオンソロはファーストシーズンがモノクロでセカンドシーズンからカラーになったっていう作品で、当時なんかアメリカではマンネリ化してきて、うん、もう視聴率がなくなったんですけれど、日本はその逆でだんだん視聴率が上がってきて、ビートルズかあのソロかって言われてるぐらいなんかヒットはしてたっていう。
なるほど、ビートルズはかたや古典的なね世界バンドになったのに、ナポレオンソロはあんまり帰り見られることがない。
で今の映画でやっぱ冷戦時代のそんなスパイが核弾頭を追うなんていう話ってもう、うん、どうやっても面白みがないような気がして。
いやでもね、最近のスパイ映画のねプログラムを奪うとかデータを奪うよりかはね、ずっと奪いがいがあってよかったよ。
まあそうですね、
うん、
俺の大好きなあのレインホールっていう、うん、あの日本が舞台の岸井名吉平があのスパイ役なんですけれど、あの、ね、日本の、 あの警察のデータがこの USB に、ええって USB に入っちゃうのっていう機密事項がっていう
テキストデータだけなんじゃない
えそんなもん真剣になってみんな追ってるんだっていうなんか、うん、なんだこの映画っていう、うん、それに比べたら確かに
そう
盗みがいはある
っっ、まあ、盗んだのがね金庫開けてもその開発用の 部品だけっていう金属のね
そうそう
金属片をすごい立派な金庫を開けたのにあんなもんさそこらのさ製鉄所とかでさ
雑に置いてあげた方が逆に盗まれない気
がするまた作ってもらえそう
であとあれです
なんなら武蔵の工房のところでパーツ組み合わせたら大企業品が作れそうだから
そうです
ねもっと重要なもん盗んでほしかった
あとなんか結構ローテクな時代のはずなのになんかその、うん、敵が急に来たら急に何でしたっけ水門が閉じたりするタイミングとか早すぎて、
ね、そうだよね
なんか64年に見えないなっていうのが正直な感想ですかね、うん、
ああなんか、まあ、当時がロシアの方がテクノロジーが進んでたとかその辺は面白かったよ
そうですね
アメリカの盗聴器がごつくてロシアのソ連の盗聴器がなんかね
安全ピンみたいな感じで小さいっていうう
んとネクタイピンみたいな、ね、なんかタフスボタンぐらいのちっちゃい
あとなんかこの網を切るときにこっちはなんか最新鋭で磨いたニッパーでビチビチやって
る CO2 レーザーで磨いたニッパーだっつったらこれ CO2 だっつ
レーザーだレーザーだ
バチバチバチって
そんなの未だに見たことねえよと思ったら、ね、
武蔵に今頃製品化されてるはずであれば
ですよねなんかでももったいないなっていう本当にあのカーチェイスの無駄最後の方のカーチェイスの無駄さとか、
うん、
あと敵を殺すところをきちんと見せないっていうか、
まあ、別に殺しそこ見たってね、まあ、この映画が面白くなるとはかけらも思えないよなぜかというと登場人物が本当にみんながみんな涼しい顔してこうなのやなのよっつってうろうろしてるだけの映画だよこんなの
でなんてかと思ったら最後にその殺すやついるじゃないですか俺そいつそんなに憎くないんだけど、
うん、
おばさんもそうですしその旦那もそうじゃないですか
なんかレーサーだった人だ
そうですそんなになんか憎いことしたっけこいつっていうので
全然憎くないんだよね
燃えるもんがないんですよ
なんもない
こいつは殺さなくちゃいけないっていうなんかあれがないんで
ないね
だって連れ去った女も結局お前らを裏切った女だよねって思っちゃうと なんかモヤモヤしてっていうなんか世界がピンチですっていう感じにも見えないし
全然見えないね場面がさ大して盛り上がってないのにさすごい物々しい音楽がかかってさなんか展開するみたいなさ
そうですね
で結局特に何もありませんみたいですなんか透かしギャグみたいなでもなんかイラッとするよね
それこそ俺が思うにダンスを踊ってた時の音楽ぐらいのテンポのアクションが見たかったなっていうこれぐらいの作品で見れたエンディングとかで流れる軽快な音楽は流れるんですけれど、うん、これぐらいなんか軽快なシーンはなかったぞっていう気になっちゃって
そうだね
あでも最後に一つ褒めておきますうん、エンディングクレジット流れてる時に、うん、過去の自分たちのキャラクターの過去とかちょっと流れたりするんですけれど、
ね、
プロフィールが流れるんですけどよく後ろ見るとイスタンブールになってるんですよね次の指令の写真もちょっと混じったりしてそこをちゃんと昔の写真みたいな赤い感じで見せてるっていうのはちょっと好きです、
ねまあ、そこはガイリッチー得意のおしゃれな感じ、うん、
これぐらいでも分かりやすい おしゃれがあった方が良かったんじゃないかって逆に思ってここまで、
全体的に超おしゃれだったじゃん。
いやなんか地味でしたよなんか、面白さが出るっていう
か、ね、なんかあの女のさ塩沢時みたいなメガネとかさ
あれはなんか時代を表してる気がするんですけれど、うん、いやそういうのじゃなくて映像的な
面白さ、ね、
あんな分割じゃなくて
分割だね
分割どこ見ていいか分かんないですもん、うん、どこ見て
そう眠くなっちゃったあれ見て
で逆に3つぐらい見てもあれ別に関係なくねっていう ワンカットで見せてくれても全然いいじゃんっていう、別に追ってる敵、攻めてる人たちっていう風に書いてなくて、攻めてる人たち、攻めてる人たち、攻めてる人たち、追ってる人たち、追いかけられる人たちみたいな感じで、
あ、そう、
そんな4分割はいらないよと思って、いやもったいなかったな、なんか
ねえ、まあ、キングスマンの爪の赤でも煎じて飲んでほしいですね。
いや本当にそのシャーロック・ホームズっていう題材を、うん、やっぱり面白くして、うん、今までなかった感じにして、まあ、
多分編集の担当者が違った
かもしれないですね。でそれを買われてこの企画が出たんだと思うんですよね。
あ、そう、
やっぱりその今まであったシャーロック・ホームズのイメージを崩したっていうのと、
うんうん
う
ん、
かそういうのを買われてこの作品作ったのにそれが全然生かされてないっていうのは、
うん、
やっぱりなんかダメだなと思って。
そうだね、まあ、とにかく主人公側も敵側もどうでもいい連中で心底どうでもいい話で、まあ、続編があっても俺は見ないよ。
共感もできないし、なんかスカッともしないしっていう、うん、
ねえ、本当あのさ、ダニエル・クレイブになってさ、007シリーズがさ2段ぐらい面白くなったじゃん。
そうですね、
まあ、2作目は全然面白くなかったんだけど、
2作目は
アルミの報酬は
慰めです
ね。慰めの報酬は、
慰めの報酬は前にも言ったかもしれないですけれど、うん、俺劇場で見て、うん、俺が悪いのかもしれないって友達に嘆きの電話をかけたし、007が面白くなかったのは俺のせいなのかな、なんていう話で、うん、
あのね、背中の汚い女しか覚えてない一作目のね、カジノロワイヤルの金玉打ちとかね、本当面白かったよね。
まあ、あのマーク・オースターという監督ももともとアクションバタじゃないんで、うん、まあ、でもその後ワールド・オブ・ゼットとか作ってるんで、
うんうん、
まあ、あれで学んだんだろうなとは思いましたけれど、まあちょっと残念でした。
スパイ
映画好きとしては、
ね、
もう今年はなんかミッション・インポッシブルもキングスマンもなんかこの後ダブル・スブンも結構スパイ映画の当たり年だったのに、うんうん、ちょっとなんかこれでミソついちゃったかなって。
いや俺はね、前からそれこそウェス・アンダーソンにしろ、おしゃれ監督にはずっと批判的な立場を貫いてきてたんだけど、岩井俊二が2000年代になってからすごい面白くなったんだ。
リリー・シュシュ、花とアリス、
花とアリスと、そう、あとヴァンパイアも面白かったし、そういう意味でそろそろガイ・リッチーもいいおじさんでしょ、もうおしゃれおしゃれ言ってないで、
50代です、ね、
人の心を描くようになったかなと思ったらまるでダメだった。
人の心はあるかどうかわかんないですけど、でも本当にシャーロック・ホームズは見てください、うん、楽しいです。
そうか、普通に、まあ、見る気がまるで起こらなくなっちゃってますます
いやー、シャーロック・ホームズ知ってたんで、やっぱりこれは残念ですね、
そっか。ではそういうわけで
失礼します。
さよなら、はい。